文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月11日月曜日、今日のパートナーは、
はい、ティアララルン、ティアララルン、ティアララ、ティアララ、ティアララルン、タッタッティアタッタッティアタッタッティアタッタッタン。
なんとかなんとか三部コーラスになりました。はい、これからまたちょっとね、いろいろ大変ですけれども、みんな明るく前を向いて、更新していこうという、願いを込めまして、トルコ行進曲から始まりました。阿佐ヶ谷姉妹、姉のえり子と
妹の美穂です。
はい、はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして月曜日は、
はい、森永拓郎です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は3月11日月曜日ですね。天気もきれいに晴れて、はい、東京地方はね、はい、そういう感じですけども、はい、頭から今日は、なんと、はい、わけのわからない連中が、わけのわからない連中がスタジオにご訪問を、はい、してくださるそうです。この方たちです。どうぞ。
はい、でした。
どうも、ありがとうございます。皆さんお元気ですか。一曲目いきますよ。
よろしくお願いします。
素晴
らしい。
元気か。
はい、お久しぶりです。
元気しております。
はい、はい、むっつりスケベの森です。
がっつりスケベの江口です。
ドブロックです。お久しぶりです。
お邪魔いたします。いいですか、座っても。
あ、どうぞどうぞ。
失礼いたします。
すいません。にぎしく。
ありがとうございます。
にぎしい。
もうなんか進行してるね、ハゲ
が。そこですか。そこですか。
俺の毛髪の具合をテカテカギャン玉でやらせていただいて。
家族も元気ですか。
元気です。本当ですよ。はい、元気でございます。はい、
あれからもうどのくらい経つんだ。もう、そうですね、まだそんな経ってないと思うんだけど。
いや、もうでもほぼほぼ、うん、ほぼほぼ1年です。
あ、そうかね。
はい、
です
か。
大きくなって帰ってまいりました。
何が大きくなった。
嘘ついたので、ちょっと
そうですね。大きくなったり小さくなったりをしていました。
はい、だから、はい、やろう
と思います。はい、でも今日はあれでしょう。まあ、時間全然ないところを、どの番組に来てくれたの、なんか、この
今日の。大島さん。あ、ウイジ。ウイジマさん、ごめんなさい。
ユーマさん、
ユーマさん全然違いましたね。
ワンダーユーマ、
ワンダーユーマ。
4月8日の月曜日、
はい、そうなんです。
夜9時半から、
はい、これからた
っぷり。ユーマさんがあってればね、
そうですね。
ユーマさんがあって、
ユーマ。ね、森永さんももうこの歌で結構ニコニコ歌ってましたね。
いやー、うん、でも放送業界って不思議ですよね。はい、一物っていう表現は堂々と言え、はいはい、他の言ったらすぐ干されるじゃないですか。
そうですね。まあだからギリギリですよ、でも一物もね。ギリギリはギリギリですよね。
抜け道を見つけました。
そうですね、
私もギリギリを生き続けてきた。
うん、あ、いや、もう
本当に痛く共感いたしました
。いいですね、二人で一物道を歩きたいですよ。
一物道、
ギリギリの道を歩む。
そんな道あったの。
一物道ですね。
でもね、みんな男4人はこのギリギリ温度にみんな引っかかるよね、ギリギリ今日までね。
いやいや、まあ、まあそう
ですね、よく生きてきましたって感じだよね。
ギリギリで。
森永さんだってかろうじてたよ、お前。
いやいや、
かろうじてたよ。失礼な言い方が、生きてるか死んでるからよく分かってないんだよ。
そんなことないですよ。究極の状態じゃないですか。元気ですよ。バ
ッキバキですよ。
もうね、お医者さんから桜が咲くのは見られないだろうって言われてたんですけど。
いや、本当の話だよ、これ。
本当本当。来週咲きそうだね。
いやいやいや、俺はもうめでたいですよ。
いや、だからね、森さんもタバコあんまり吸っちゃいけないんだけどね、喫煙室でね、なんだよそれ、よくわかんないね、タバコあんまり吸っちゃいけないんだけど、喫煙室でお会いしたら、桜が咲くまで私は元気です。ねえ、よかった。
そうそうそう。
嬉しいですよね。
一日一本で決めてんですけど、はい、3分の1ずつ3回吸ってる。
ちょっとずつ。
森永さん、
もうそれもやめ
ろ。分割で、分割でね。
これも放送学校だけど、医者が聞いたらもう劣化だ。
怒鳴り込んできますよ、ここに。
何ですか、3回に分けてって。1本は1本でしょう。はい、医者は怒ってますけどもね。はい、そんなわけで。じゃあもうこの後のケツカチン。
はい、いえいえ。ありがとうございます。
はい、
また何かありましたら、
そうだね、
いつでもやってください。
はいはい、 そうだね。いや本当に来てくれるの？忙しくてさ。
はい、いやいやいや。歌うんで、はい、
そうですか、
はい、顔も出しますし、うん、下半身も出しますよ、はい、
バカだね、
大きくなって帰る、
大きくなって帰る、はい、
あんまり大きくしないと、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
ね、今日はね、いろいろある日、ね、ドブロックが来てくれて、はい、頭からにぎやかに始まって、はい、ね、森永さんも元気になって、はい、なんかいいな、
はい、
はい、3月11日です、ですね、今日テレビをあちこち見ていたら、はい、まあ、いろんなことが情報として伝わってますね、はい、アカデミー賞やってた ね、
はい、
ね、アカデミー賞はこれはもうみんな派手なドレス着てね、なんだっていうくらい派手なドレス着て、はい、司会の方が出てましたけど、はいはい、そんな中で君たちはどう生きるかが、何ですか、はい、
長編アニメーション映画賞です、ね、はい、
長編アニメーション映画賞、はい、ね、はい、役所さんのはちょっと残念だったらしいけどね、
は
い、華々しく行われていました、
はい、
はい、そして、ワイドショーをちょっと見てたらね、はい、大下陽子だっけ、大下陽子さんの、はい、なんかワイドショー、はい、ワイドスクランブルか、はい、ね、あれでは昨日が3月10日だったんで、はい、3月10日は佐藤の日らしいね、
あ、
うん、
はい、
佐藤さんがたくさん集まったって話してたね、
はいはい、あ、そうなんですか、
はい、知りません
けど、そんな催しもあったんですか、
はい、ね、そんな話をしていました、はいはい、ガザではね、食料が届かないという情報が入ってきて、もうほとんど飢餓状態がずっと続いていたと、うん、テレビの映像では、まあ、赤ちゃんを抱えたお母さんが、はい、哺乳瓶の中に水ですね、あれは水を入れて与えていたと、もうミルクもないと、何にもないと、電気もないと、食料もないと、ミルクもないと、そんな中で赤ちゃんは哺乳瓶から水だけを与えられているという状況が流れてましたね、はい、はい、東京新聞は、まあ、ずっとあれですね、311の話が1面から2面ね、各面を311と能登の情報が覆っていました、はい、森永さんの本は あっという間にさんずりだという情報が流れてます。
そうなんですね、うん、土曜日に発売になって、はい、まだだから2日しか経ってないんですけど、はい、水りとさんずりが決まったんです、はい、最初4万部吸ってですね、一、うん、人でやってる出版社の社長、うん、正直震えてたんです、一人、これ一人でやってるんですよ出版社、はい、大手は相手にしてくれなかったんで、はいはい、4万部売れ残ったら、はい、もう会社一瞬で飛ぶんですね、
はいはい、
ところが蓋開けてみたらすげえ売れたので、うんうんうん、焦って荷釣りを決めて、うん、さらに焦って3釣りを決めて、
はいはいはい、
今もうだから6万5千部まで、
うん、社長もう震えっぱなし、
そうそうそうそう、
ずっと震えてた、いいのかこんな状況でっていうくらい、この書いてはいけないという5本は売れてるということが伝わってきております、はい、あれだね、昨日ね311だったんで、
はい、
今日311なんで、昨日ね、前からこの番組にねよく参加して、はい、くださってる、聞いてくださってて、浜祭りにも、うん、お子さんと2人で顔を出してくれた、まあこの番組では確か K さんっていうふうにお伝えしてたかね、
はい、
大土で、311の、
はい、
町が被害に遭って、それから、この方は家族の方が皆さんお亡くなりになられて、お子様がたった一人、当時10歳のお子さんが、はい、電話で、はい、おたけさん23歳になりましたと、
うん、
はい、今2人で、千葉の方で住んでるところは別々ですが、はい、元気に息子は暮らしておりますというお話を昨日から今朝にかけてお電話だけですけどさせていただきました、はい、大津市の町はどうなってるんですかって聞いたらですね、
はい、
海の方はあれですね、そびえるような防潮堤が立っていて、はい、まあ、海はちょっと見えませんと、町はどうですか、町は国道沿いには ラーメン屋さんとか、はい、土産物屋さんとかが、うん、立ってるんですが、町全体としてはやっぱし元には戻ってないと、お年寄りたちはどうですかって言ったら、はい、まあ、大槌は被害に遭った後、はい、高台に仮設住宅ができたわけですが、はい、この K さんという方はたまたまですけども、はい、熊の出るようなね、はい、ところの仮設にお住まいになってて、はい、でそこでは老人たちが、まあ、それは避難所があって、はい、避難所から仮設に移ったわけですけど、はい、老人の人たちは、まあ、その後避難所から仮設に移って、仮設ではね元気な証拠に町の人が見回ってくれるときに黄色い旗を立てるらしいですね、はい、で黄色い旗をこう立ててると、まあ、元気で、ね、いらっしゃいますよっていう意味になるらしいんですけども、あ、まあ、そういう状況だけどもう人は本当に少なくなってきて、それで仮設に避難している方たちは何て言ってるかって言ったらば、避難所に帰りたいと、まあ、仮設で、まあまあ仮設ではねって、うん、まあそういうところではずっと生活してたり、まあもちろんそこからもう出ていってらっしゃる方もたくさんいらっしゃってるんですけども、はいはい、それどうしてかって言ったら、まあ、ここじゃね話ができないと、町の老人たちが何を望んでるかって言ったら、みんなと話したいんですよ、大竹さんってね、それができないと、それができないんで、それからまあこれはまあ災害関連死っていうんですか、はい、まあ、詳しくは聞きませんでしたけど、亡くなる方がお年寄りには多いという話をされていましたね、うん、このお父さんは、まあ、ちょっとお酒の好きなお父さんでね、はい、たまに電話があるときは酔っ払ったりしてるっていう感じの方ですけどね、まあ、何よりも一人たった一人残された息子さんが元気で生きて23歳になられたという話を聞いて、まあまあまあこの番組ではあれですね、まあいろんなことがあっても、まあまあね、生きるからにはこう前を向いてみたいなことも申し上げてたと思うんですけど、いやこの今回の能登のねこの話で聞くと、やっぱり前を向けなんてやっぱり無理な話なのかもしれないなと近頃はちょっとね、思っておりますね、はい、お年寄りの方の話し相手もいなくなるとね、それで孤立していくというので、まあ能登の方は避難所からのこう別の場所に移るのにあたっては、なるべく地域の方を大事にしながら避難してるっていう話も聞いておりますけども、まあ、詳しい実情までは分かってませんね、うん、まあ、今日はニュースの方は、まあ、圭太郎くんが、まあ、かなりの量を割いて、能登と福島のことを伝えてくれようとしております。暗い話ばっかしでね、あれだから、まあ、明るい話じゃないんだけど、朝ねいつも俺9時に起きるんだけど、はい、ちょっとこれから話違うよ、はい、違うんだけど、俺9時に起きるんだけど、はい、今日8時頃ね、外からね、はい、なんか猫が鳴いてる声がね、ミャーミャー聞こえて、はい、8時からすごい鳴いてんのよ。なんで泣いてんだろうなと思って、まあ、うちの猫はもうね年だから、はい、捨て猫かな、なんて思ってね、それで、まあ何もできないけど、捨て猫かもしれないなと思って、ポケットにねチュールを2本詰めてね、
外に、
うん、はい、寝巻きの上にねダウン引っ掛けてね、
そんなですぐ出たんですね、うん、はい、
慌てて、あらら、道路に出たのよ、
はい、
いねえなと思ったら、はい、全然いねえなと思ったらね、はい、それがキューンキューンキューンって聞こえてくるの、ね、
あ、
聞こえてくる、パッて見たら、はい、隣の家がさ工事しててさ、はい、電動のこぎりの音だった
の、えー
君ね、って言うけどね、あのねうちの女房に聞いたさい、あの
聞いたさい
あの、ね、聞こえるから、そういうそういう風に遠くから聞くと。
猫が
みたいな、
切ない
聞こえるんだよ
猫の鳴き声に。
聞こえるんだよ。
電ノコにチュール持ってっちゃった大竹さん。
電ノコにあげてないよ。
電ノコにチュール。
電ノコやったらおじさんにチュールあげてどうすんだよ。おじさん、こんなものはいりませんよ。私は猫じゃありませんから。
猫じゃありませんから。
また心配したらね。
いや、それは初耳だね。
はい。ね、
そんな慌てんぼの人の話聞いたことなかった、
慌てんぼだけ
失礼だな。まあ、じゃあ来いよ俺んち朝聞いてみろよ。
聞いたら
本当に聞こえるのよ、うちの中にいると。
あ、ちょっとそうか、距離があるとやっぱり、
困った猫ちゃんがいるかしらみたいな。
耳の真横で電脳がやられたらさすがにあれですけど、
わかるよ。俺んちじゃないって隣前のうちの奥の方から聞こえてるっていうね、
ちょっと音もね。
はい、まあ、そんな工事の話が、まあ、笑い話にもならないような話で、もうちょっともう昨日夜寝るのも遅かった、ちょっと、それで俺は寝不足ね、
ちょっと
寝不足ね、
朝も飛び出してっちゃってね、
ポケットの中の栄養食吸おうと思ったね。あ、それチュールだ
った、チュールチュール
吸わないできました
けど、お客様猫じゃないか。
はい、今そんなくだらない話もあります。さあ、それではケイタロ君、いろんな話があると思いますけども、
その前に森永さんの本のプレゼントがございます。書いてはいけない日本経済墜落の真相、3月9日に発売されましたが、今日は森永さんのご好意で番組お聞きのリスナー5名様にこの本をプレゼントいたします。読みたいということはメールまたはファックスで森永さんの本希望と書き添えて、メールはgolden@joqr.net、golden@joqr.net、 ファックスは0354031151、ファックスは0354031151でお待ちしています。
はい、
まあ、サインもね、書いてください。
あ、そうだったね。はいはい、
あの中扉がですね、そこにサインしてくださいって言われたんですけど、真っ黒なんで、黒のマジックだと見えないっていうことで、急遽銀のマジック。
なるほど、銀で、銀なら見えやすいですね。はい、ありがとうございます。はい、慶太郎君の、
はい、改めて、まあ、こちら毎日新聞の一面の見出しなんですが、2.9 万人今も避難とあります。戦後最悪の自然災害となった東日本大震災は今日発生から13年を迎えます。関連死を含む死者行方不明者は22,222人。東京電力福島第一原発事故により今も福島県7市町村に帰宅困難区域がおよそ310平方キロ残る。避難者は2月1日現在29,328人。はい、まあ、発生から13年ですけど、まだ避難者が29,328人いるということですね。
はい
はい、
これあれだったね、なんか、まあ、その時に随分国がねお金を貸してくれたんだよね。
はい、
だけどもやっぱりそのお金っていうのは慶太郎くん、なかなか返済ができないよね。
そうですね、
普通に考えてても、
はい、この東京新聞2面なんですけど、災害援護資金9000人が返せずという記事があります。合計で63億円負担重くと、東日本大震災で被災した人の生活再建のため国や都道府県が拠出し市町村が貸し付けた災害援護資金について、岩手、宮城、福島3県でおよそ9000人が63億円の返済を滞納していることが共同通信の調査で分かったと。貸付対象者のおよそ3割に上るそうです。7市町が返済を求める訴訟を合計227件起こしていることも判明。滞納しているのは低所得者や高齢者が多く、返済が被災者の負担となっている実態が浮かび上がったとあります。
再現的にね、私らも現地の方にね何度か行かせていただいたんですけどもね、まあ、タクシー運転手さんのお話ではあれだね、うち流されたと、まあ、そのうちは新築の、新築じゃなくて築何年のうちだと、だけどこのうちにはローンが残ってると、ね、それは流されて、それでもう一回建てなくちゃいけない、 ね、まあお年の運転手の方で、まあどうしようかな、でも立てるしかないから多分立ったんだろうか、多分この返済金もね、はい、使ってると思うんだけど、350万じゃそれで新しい家が立つかって言えば ね、うん、そんなことはないわけで、
いろんなお金の一部に今使われたと思うんですが、この災害援護資金、震災で家が壊れたり世帯主が負傷したりした一定の所得未満の世帯に最大350万円を貸す制度、東日本大震災の場合当初6年間は返済が猶予されるが、原則最長13年で返済しなければならず、今年は多くの人が期限を迎える。内閣府によると借りた人の9割以上は返済が始まっているとあります、まあ、実際滞納している方が多く、この滞納理由は複数回答で選ぶ設問では低収入と答えた自治体が70に上り最も多かったと、
はい、今度の能登の場合は貸し付けじゃないって話も聞いてるね。
岸田総理がまあ300万円ですね、給付するという家が壊れた人にと、いうことにはなってるんですけどね、はい、
まあね、金額の大小はね、300万、多いのか少ないのかちょっとわからないね、ここはね、はい、
はい、まあ、そして、まあ、今年は311から13年でもありますけど、元日に能登で地震があってという、意味で迎える、まあ、東日本大震災から13年なんですが、はい、東京新聞の今日の一面はこういうものでした、避難計画は崩壊した、能登から見る 3.115 の原発防災とあります、まあ、上中下で今日から、まあ、始まったシリーズですけど、ひび割れた道路にできた長い車列、バスの中で息絶えた高齢者たち、2011年3月11日激しい揺れと大津波に襲われて起きた東京電力福島第一原発事故、住民避難は混乱を極め多くの人が被爆を強いられた、そして見直された避難と事故対策のあり方に13年を経て致命的な問題が露呈した、能登半島地震、自然の脅威が再び問いかける、原発と共存できるのか、半島の被災地で答えを探したとあります、まあ、片山夏子さんという記者さんが、はい、うん、まあ、現地でいろいろこう
見て、はい、いや、その地図見るとさ、根元にさ鹿原発があってさ、はい、でそれから上の国道とか県道にもうバツだらけ
です、そうですね、
バツがたくさんついてて道が使えないというのが図でわかるんだけど、はい、その先端にいる輪島と鈴、ここに住んでる人たちはどうするんだろうと、
そうです、ね、まあ、ちょうど能登半島の、うん、まあ、中間地点ぐらいに、うん、まあ、鹿原発があって、はい、まあ、ちょうどその鹿原発のところが能登半島がこう細く狭くなってるところなんですけど、この鹿原発の北側の住民ですね、およそ20キロ、まあ、ここに、まあ、まずこの片山さんという記者が行ってて、まあ、その周りがとにかくごっそりとえぐられてむき出しになった山肌だったり、なぎ倒された杉の木が、まあ、目の前にこう剣のように迫って、まあ、80メートルの斜面を滑り落ちてきているんだと、まあ、ここでまあ原発事故が起きていたらとても避難なんかできなかったという住民の声が載っています。まあ、北に行くほど、まあ、2ヶ月経ちましたけど、ここから、まあ、鹿原発の北からより北に行くほどやっぱり道路状況は悪化した、大きな陥没、30センチ近くある段差、土砂崩れや岩が崩落した斜面のすぐ脇道を通ると、地震直後はパンクしたり道の割れ目にはまったりして動けない車が多発、車と一緒に、あ、じゃあ家と一緒にもうそもそも車が潰れてしまって避難できない被災者もいたと、まあ、さらに原発から30キロほど離れた穴水町というところに、まあ、住む方は、もしここ逃げるっていう場合は一応計画では珠洲市の方に逃げると、まあ、いわゆるこうより北の方に逃げるんですけど、はいはい、今回でいうと、まあ、より震源に近づいていく、
なるほど、
もっと被害がひどいところに逃げないといけないっていう、あ、まあ、こういう計画になってたんですね、まあ、
実際逃げた先これ海じゃん、
そうですね、まあ、実際まあ道も塞がれてて、まあ、通行止めになっていたということなんですけど、うんうん、
でも逃げた先で海の方からは津波が来るわけ、
そうですね、しかもまあ津波警報も出ている海にという、津波注意報も出ている海にということ
に、はい、
なるんですけど、はい、で県は船やバスでの避難も計画する、今回県内の漁港69カ所のうち60カ所が、まあ、被災しました、海底の隆起で、まあ、大きな被害を受けました、まあ、津波の到達が早く船すら守れなかった、原発事故の避難に船を出せるかわからない、 まあ、こう答えていらっしゃいます、はい。まあ、さらにはもし震源が南側であれば能登半島はまあ本当にこれ孤立してしまうと、うんうん、でも船やヘリは動かない、うん、避難計画なんてまあ作れないんだと、まあ、いわゆるまあ雪だったり、はい、風だったりっていう中で、うんうん、まあ、船も動かせない、うん、はい、飛行機もヘリも飛ばせない、うん、これ実際どうやって避難するんだ、はい、まあ、そういう現実がまあ突きつけられたんだ、うん、避難計画は崩壊したと、
はい、ですね、今ね、ケタル君が言ったように東京新聞の見出しは避難計画は崩壊したと、まあ、だから本当のちゃんとした避難計画みたいなものの作成ができないという話だよね、はい、まあ、各地に日本は原発がありますけども、カリバもねそうですけども、全部どこの地域でも避難計画これちゃんとできてないんじゃないか。で、原発を作るにあたって避難計画の、まあ、もともとここは地震が少ないと言われたりする地域もあったりして、ってこれはまあ、どこまで信憑性があるか分かりませんけども、そういうところでの避難計画と原発の立地みたいなことはかなり難しいと、そこまで本当に、考えて、作られてはいないと、まあ、あちこちだとね、まあ、一時にね90万人が避難しなくちゃいけないっていう地区だってあるわけだしね、まあ、どう考えたってできるわけはないよね、これはね。はい、次です。はい、
そして、まあ、ちょっと地震から離れました、うん、こちら産経新聞なんですが、うんうん、マイナス金利解除観測強まる日銀幹部地ならし発言とあります、はい、日本銀行が来週18、19日に開く金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除に踏み切るとの見方が強まっている、日銀幹部から政策変更が近いことを示唆する発言が相次いでいるためだ。今月4日に日経平均株価が史上初の4万円台を突破したが、円安ドル高基調だった為替市場は日銀幹部の発言を受け急速に円高に転じ、それが株安を招くなど神経質な展開になってきた、うん、マイナス金利解除時に市場が大きく反応する懸念も残るとあります。
森永さん、
はい、
全然わかんないんですけど言ってることが、これマイナス金利の、解除観測強まる
解除をですね、うん、はい、早ければ来週、うん、遅くとも来月ぐらいにやろうとしている、うんうんうん、いきなり言うとびっくりしちゃうので、うん、はいはい、日銀の審議員があちこちで講演する際に小出しに匂わせるっていうのをやってくる、だまあ今月から来月か分かんないですけど、上げるのは間違いない、はい、マイナス金利解除の次が実際に金利を上げる、はい、ゼロだったのを 0.5 とかにしていく、うんうんうんうん、そうすると、うん、まあ、例えば一般の人たち変動金利でローンを借りてる人、はい、
借りてますね、
9割です、うん、あの純粋な変動金利が7割、うん、固定金利変容型が2割なの、
はいはい、
その人たちの住宅ローン返済が増えます、
うん、あら
金利が増えると。
で中小企業で運転資金借りてる人もみんな利払いが増えます。つまり景気の足を大きく引っ張るっていうのが一つと、
はい、
もう一つはバイデン大統領は、うん、ちょっと口を滑らして、うん、まあ、今年中にアメリカの金利は下がるでしょうって、
はいはい、
で勝手に言っちゃったんですけど、うん、まあ、これあの根拠なしに言ってるわけじゃなくて本当に下げそうなんです、うん、FRB の議長も下げるぞ、うん、アメリカの金利が下がって日本の金利が上がる、うん、
はい、
どっちがいいですかって言ったら円の方がいいわけですよ、
はいはい、
で資金が一気に円に流れていって、うん、はい、で、うん、円高になる、円高になると輸出企業はみんな苦しくなるから、
はい、
今日一時的に日経平均株価は1000円を超える値下がりになります、
はい、そうでしたね、うん、
あのね、もう2年近く実質賃金が下がり続けている中で、1年近く消費も落ちている中で景気は悪いわけです。
そうです、
悪い中で金利を上げる、
うん、
もうしごきの理論です。なんで上げるんですかって、それが正常化だからです、金利のある世界が正常なんです、っていうふうに自分の暮らしを守られている日銀の人たちおよび財務省の人たちは、あ、庶民の暮らしとは中小企業の件関係ねえよって、うん、そういうところはゾンビだから、うんうん、力の強い大手だけが生き残ればいいんじゃないですかって本音では思ってるっていうことです、うん、
金利とかこうマイナス金利の解除っていうのは経済状態が良くなっていった時に
やること、景気の過熱を防ぐためにやるもの、
やるものなの。
今景気過熱してますか、
うん、全然過熱してません、もう冷え切ってますけど、はいうん、その時にやるもんじゃないと、
はい、ああ私はカルトだって呼んでいます、
うん財務省カルト教団、
はい、このカルト教団は信者の暮らしがどうなろうと知ったこっちゃないんですよ、
はいはいでもこのずっとこのなんかマイナス金利状態を続けるわけにはいかない、
まあうんうん、ただ順序が違うんです、はい、景気が良くなって十分耐えられるような経済状況になってちょっとこれ行き過ぎだなっていうところでやるべきなのに、
あ政府とかそのなんていうの連合とかですか、はい、それはな大手ですよね、まあ、大手はなんか今回
大手は賃金もバンバン上がってるわけですよ、
はい、5. 何パーセントとか
要求出しましたけれども、はいはいうん、
満額回答で、うん、
中小の子全然上がってないですよ、
はいはいはい、
私のギャラも全然上がってないです
よ、うん、同じですよ俺だって同じですよ全然上がってません、はい、私よく知らないけど、はい、あそうなってくるとあの格差が広がる、はいっていうとまあ、これによって中小とかっていうのはかえって打撃が大きいってことになりますか？
ものすごく大きいです、うん、あの普通の生活をしているリスナーの皆さん、うんうんうん、毎月の住宅ローン返済が2万も3万も増えたらどうなるかっていうのを頭の中でちょっと考えれば、うんうんうん、わえれえ話だなっていう、うんうんうんうんついでに言っておくと、うん、こういうえげつないことをやりながら、はい、銀行は儲かるわけですよ、金利が高くなった方が、はいはいはい、私の予想では上田和夫日銀総裁はこの後、うん、金融関連機関に天下りするはずです、
うんうん、いやいやいやあの見た目結構もうあのご高齢なような感じがしますけど、
でも昔イケメンですげえモテたんですよ、なら私は気に入らないんですけど、
そういう
支援も入ってます、
支援です、
支援が、
大体のことが分かりましたけども、はい、次はいけませんか、見出しだけでもいけませんか、はい、
朝日新聞の今日の一面でしたけど、うん、この震災のニュースの横に訪問介護事業 36% 赤字とあります、はい、高利益率理由に報酬減、中小は苦境とあるんですけど、新年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬の引き下げに反発が広がっている問題をめぐって、厚労省の直近の調査で訪問介護事業所の4割弱が赤字だったことが分かったと、厚労省は報酬を引き下げる根拠の一つとして訪問介護の利益率がすべてのサービスの平均を大きく上回るデータを上げてきたが、調査は小規模事業所を中心に厳しい経営を迫られている可能性を示している、まあ、大手は利益を上げているかもしれないですけど、中小がこれどうやら相当苦しんでいるぞっていう中での、まあ、この基本報酬の引き下げじゃないかと、うん、NPO 法人の方は赤字事業所に減産を強いるということは中小の零細事業者に退出を促す意図があると考えざるを得ないと批判しているとあります。
そういうことはこの介護事業の中でもやっぱ大手がいて、うん、この大手
儲かってるけど、うん、中小の弱いところはゾンビだから死んじゃえっていう、うん、
そのなんかちょっと前に介護士の、うん、訪問介護のね、これを下げるみたいな話がちょっとあったけど、
報酬下げるんですよ、
それはだってね、だってそんな下げちゃダメでしょうと思うんだけど、
この放送終わった後、うん、うちに訪問介護の看護師さん来るんですけど、うん、全然儲かってないし、うん、でも一生懸命働いてるんですよ、
そうでしょ、
はい、
そこを避けるって言われてもね、
大事なお仕事です
ね、全然話が、ね、そうだよね、今の言う通りだよ、さあ今日も始めましょう。